12ページから17ページ、令和8年6月市議会定例会。
令和8年6月市議会定例会。令和8年度大和高田市一般会計補正予算第2号特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正について否決。令和8年度大和高田市一般会計補正予算第1号その他2議案可決。令和8年6月市議会定例会は6月11日から25日までの15日間開催されました。本定例会には人事案件14件、令和8年度補正予算4件、条例案件1件が提出されました。令和8年6月市議会定例会の結果、紙面には詳細な結果を示した表が載っていますが、省略いたします。各議員の賛否状況。紙面には各議員の賛否状況が載っていますが、省略いたします。なお、万津議長は採決に加わりません。否決となった議案、議第32号、令和8年度大和高田市一般会計補正予算第2号、議第33号、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正について。内容、提案説明としては、令和8年3月23日に行った専決処分について、時間的猶予がなかったとはいえ、議会に対する十分な説明や合意形成に向けた配慮を欠いていたこと、判断にあたって、さらに熟考すべき点があったと考えられること、事業執行が困難な見込みとなった際、議会に対して迅速な情報共有を行わなかったこと、このような深く反省すべき点があったことから、市長の給与1ヶ月間 10%、9万8000円の削減を行う補正予算案及び条例改正案を提出した。質疑では1ヶ月間 10%、9万8000円は最低レベルと思うが何を基準に決めたのかとの問いに市長は違法性までは認められないと考えている点を踏まえて提出したと答弁した。また今回の給与減額は今までの議会を混乱させた責任も含まれているのかとの問いに市長は今回の令和8年3月に行った専決処分に関わる責任に対しての議案提出であると答弁した。討論ではあまりにも軽微である、不当に軽い責任の取り方などの反対討論があった。採決の結果、議第32号及び議第33号ともに賛成3、反対13の賛成少数で否決となった。専決処分とは、本来議会が議決決定すべきことを首長が議会に代わって決定すること。特に緊急を要するため、議会を召集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときなどに、議会の議決事項に首長が処分を行える権限。緊急の事件や、議会があらかじめ委任した経緯な事項が対象とされる。議員提出議案、堀内泰三市長に対する問責決議。提出者、戸谷仁。賛成者、森本貴則、堀口由美、米田正治、横田誠二、中本博文、西川茂和、向川正秀、所進、沢田陽子、上田隆一。議第31号、令和8年度、大和高田市病院事業会計補正予算第1号に対する付帯決議。提出者、上田隆一。賛成者、森本貴則、堀口由美、米田正治、横田誠二、中本博文、西川茂和、向川正秀、 所進、沢田陽子、戸谷仁、堀内帯同市長に対する問責決議。市長は令和8年3月19日に議会が否決した議第9号令和8年度大和高田市病院事業会計予算について、電子カルテ予算の値上がりを回避するため、市長が主張する議会を召集する時間的余裕がなかったとの理由で、3月23日に専決処分を決定されましたが、議会側は本年度は3月31日まであり、議会を召集する時間的余裕がなかったとの理由には問題があり、専決処分は到底認められないため、専決処分は全会一致で不承認、市長に対する辞職勧告決議は賛成多数で可決されました。6月議会に提出された議第31号令和8年度大和高田市病院事業会計補正予算第1号において、電子カルテ予算の値上がりを回避する目的で、一刻も早く契約の締結を行う必要があるとして、専決処分したにもかかわらず、現在においても、電子カルテ予算の値上がりで契約すら締結できていません。このことから、市長の説明と結果について大きな乖離が生じ、この結果については、市長が責任を負うべきと考えます。また、当初予算のままで専決処分するときに、電子カルテの予算について値上がりの情報があったことから、当初予算の4億5000万円で契約できるかを十分に精査すべきであったこと、市長が認めている分だけでも進め方には不手際があり、1億6000万円の増額、1億9000万円の増額となり、結果、6月議会には約8億円で議案として提出されています。専決処分までして行った当初の予算4億5000万円では契約できず、3億5000万円負担増の約8億円まで市民負担になった結果責任は非常に大きいと考えます。よって、問責決議を提出します。議第31号令和8年度大和高田市病院事業会計補正予算第1号に対する付帯決議。今回の令和8年度大和高田市病院事業会計補正予算の賛成の議決は、あくまでこれ以上市民の負担を増やさないという一点のみで可決したものであり、議会として苦渋の決断をしたものです。このことから、本議案について問題点、疑問点が解決されての可決ではないこと、問題点については別途市長は責任を取るべきこと、議会が議決したのですから、今度は必ず契約を締結し、市長の判断誤りでこれ以上市民の負担を増やさないことを切に要求します。よって付帯決議を提出します。一般質問。新しい風、戸谷議員。大和高田市病院事業会計について。質問。市長は議案を通すため、議会が納得するような説明をする気はあるのか。答え。市民の代表である議員に十分な説明や合意形成に向けた配慮が欠けていたことを深く反省している。質問。議会で否決された議案をそのまま専決処分した違法性と判断の妥当性については、答え、違法性までは認められないが、一方で否決された議案をそのまま専決処分という特例的な措置を取る以上、その妥当性については注意深く確認すべきであった。災害に対する準備について、質問。消防団の重要性と団員を増やすための対策は、答え、地域防災力の要と認識している。周知に広報誌などを活用するとともに、処遇改善を図り、団員確保に努めてまいりたい。新しい風、上田議員。市長の政治姿勢について。質問。 市長がこの度行った予算専決処分は法律違反をしたとの認識はお持ちか。答え、違法性まで認識していない。質問、法律で専決処分ができるのは、議会を召集する時間的余裕がない時と定められているが、年度末までに12日間もあったのではないか。答え、予算の範囲内で契約できるよう専決処分を行った。質問、値上がりを理由に専決処分を行ったのに、契約もできずに、さらに3億5000万円値上がりし、市民負担が追加で増えているではないか。答え、今回の専決処分については、世界的な価格高騰を受け、1日も早い契約締結が不可欠と判断したが、議員お正しの通り、予算の範囲内であるかどうかの確認を慎重に行うべきであったと深く反省している。会派絆、日本維新の会、堀口議員。子育て支援アプリの活用と母子手帳のデジタル化について。質問、子育て支援アプリ導入の効果は？答え、令和7年度の各種教室の予約の半数以上がアプリ利用者であった。予防接種の管理が便利などの声があり、利便性向上につながっていると考える。質問、ナッジの考えを取り入れ、プッシュ通知機能を有効活用できないか。答え、各種教室や子育てイベント等にナッジ理論を活用した参加案内を行うなど研究したい。音訳中、ナッジ理論とは罰則やルールで行動を強制したりすることなく、小さなきっかけで人々の意思決定に影響を与え、行動変容を促す手法や戦略のことです。質問、電子母子手帳の共同化はどのような点を重視し、検討するのか。答え、利用者の利便性向上につながるかを重視し、前向きに検討していく。高田千本桜を未来へつなぐ取り組みについて。質問、桜の景観を守り育て、引き継いでいくことへの考えは？答え、大中公園周辺の景観資源である桜を絶やすことなく、維持を継続し、将来へ引き継ぎたい。日本共産党沢田議員、学童ホームの業務委託について。質問、運営業務委託において、指導員の賃金や労働条件についての規定、業者への確認や実態把握はしているのか。答え、受託事業者が雇用主として雇用管理を行っており、使用書では個別の労働条件に関する規定は設けていない。委託契約の発注者として報告の徴収等により確認を行っている。補正予算の編成について。質問、主要施策が補正予算として計上されており、計画的に施政運営ができているか疑問に感じる。当初予算の見積もりの精度向上に取り組むべきでは。答え、補正予算は国や県の制度変更、災害、緊急、やむを得ないものということで計上しているが、本市では自主財源が約 30% ということから、担当課への予算配分については大変厳しい査定となっており、急な支出に対しては補正予算に頼らざるを得ない状況である。日本共産党所議員、部活動地域移行の影響について。質問、参加費など経済的な負担が参加のハードルになっているという声がある。どう対応するか。答え、活動を希望する子どもたちが参加しやすい会費としながら、安定したクラブ運営ができるよう適切な支援を行っていく。第10期介護保険事業計画について。質問、介護保険料の設定はどうなるか。答え、第9期において 介護保険料を据え置いたことから、第10期においては保険料の上昇はやむを得ないと考えている。質問、基金の活用など保険料の抑制にどう取り組むか。答え、準備基金の活用も念頭に置き、介護保険料の上昇幅を抑制するように取り組んでいく。質問、今後、介護予防事業の受け皿をどのように確保し、広げていこうと考えているのか。答え、市内8カ所、小学校区ごとに、1カ所の地域で実施できるよう検討したい。日本共産党向川議員、桜並木の保全について、質問、千本桜をはじめとする市内の桜の虫害対策を進める財源として、毎年500万円近く使い残している森林環境譲与税の収入を活用してはどうか。答え、森林環境譲与税は森林に関する普及啓発などの経費に活用することとされている。活用については、他市町村の事例を参考にしながら慎重に進めたい。青年貢献制度利用支援について、質問、青年貢献制度において、貢献人等に支払う報酬を助成する利用支援事業があるが、高齢者の場合と障害者の場合とで助成対象が違っており、障害者の場合では、身寄りがなく、市長が申し立てた場合に限られている。高齢者と同様に本人による申し立て、家族による申し立ての場合でも助成すべきでは。答え、障害者の貢献人等報酬助成の要件緩和に向けて前向きに検討したい。公明党砂原議員、防犯等維持費助成について、質問、市が電気代を負担することへの考えは、答え、現時点では困難であるが、地域の実情や他市の動向などについて情報収集を行い、防犯等制度全体の在り方を検討していく。児童ホーム待機児童対策について、質問、待機児童対策として民間児童ホーム活用の考えは、答え、有効な選択肢の一つであり、受け皿確保に向けた方策の一つとして検討したい。質問、市内小学校の空き教室の現状は、また活用は可能か。答え、空き教室はなかなかない状況にあるが、児童ホームとして貸している事例は数件ある。質問、小中学校再編計画に伴う待機児童対策は、答え、学校施設の有効活用や民間活用も含め、児童ホームの配置のあり方について協議していきたい。教育委員会と連携し、子どもたちが放課後も安全安心に過ごせる居場所の確保に取り組んでいく。海信高田雄馬議員、市民サービス向上に向けた Wi-Fi 環境整備について、質問、DX を推進するのであれば、本庁舎や公共施設、避難所での Wi-Fi 環境整備を検討いただきたい。答え、通信環境確保については、今後検討を行いたい。匿名・流動型犯罪グループ、特流対策について、質問、本市の児童生徒に対し、闇バイトの危険性や犯罪加担防止に関する教育は実施しているのか。答え、高田警察署と連携した講話の機会や、日々の教育活動での情報モラル教育を実施し、非常に重要な課題と認識して取り組んでいる。サザンカホールの有効活用について、質問、奈良県橿原文化会館も閉館の方針が示されており、サザンカホールの存在感や役割が一層大きくなってくると思うが、市長の見解は、答え、サザンカホールでの飲食店に関しては、私もどうにか再開したい思いがあるため、 前向きに検討していきたい。海信高田橋本議員、行政における生成 AI 活用について。質問、生成 AI を活用した業務効率化の認識は？答え、業務の効率化や職員の負担軽減の可能性を大いに広げる技術と認識している。質問、新技術をどのように位置づけ、どのような思いで行政運営の中に生かしていくか。答え、限られた人員の中で業務効率化を図り、市民サービスを向上させることが重要な課題であると認識している。最適な活用方法の研究を進め、より効率的な行政サービスを実現する体制を構築したい。高田商業高校の魅力向上について。質問、将来についてどのような思いを持ち、どのような方向性で学校づくりを進めていくか。答え、町を活気づける人材を輩出していく魅力ある学校になってほしい。大学の研究機関とともに魅力を一般化できるエビデンスを出し、新たな学校のカリキュラムに反映していきたい。海信高田南議員、教育問題について。質問、本市の中学校の不登校生徒の割合は全国の2倍、問題があると考えるが、どう分析しているのか。答え、学校に行かなくていいと認知している家庭の増加、不登校に対する学校の捉え方が変わったことが理由である。質問、本市の小学校の特別支援学級、在籍児童の割合は全国の2倍、問題があると考えるが、どう分析しているのか。答え、専門家が知見と経験をもって判定した正しい結果である。質問、教育に多職種連携を取り入れ、特に発達障害には作業療法士のノウハウを活かして、課題解決を図るべきと考えるがどうか。答え、心理士のスクールカウンセラーが配置されているため、まずはその効果検証を行っていきたい。質問、生徒の自主性を重んじた教育についてどう評価されているのか。答え、双方向的な学びができるように今後研究していきたい。委員会審査結果、総務建設委員会、令和8年度大和高田市一般会計補正予算第1号、全会一致で原案通り可決。民政文教委員会、令和8年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算第1号、全会一致で原案通り可決。令和8年度大和高田市病院事業会計補正予算第1号、委員3名が退席され、残りの委員で採決した結果、全会一致で原案通り可決。次の定例会は9月10日木曜日に開催される予定です。